さあ奇数月の緑の仲間、第3木曜日は静岡市にある朝旗遊水地、こちらで活動していらっしゃる皆さんからいろいろと出演していただいてお話を伺っているところです。今回はベーテル朝旗の活動を含めて、そんな朝旗遊水地での活動を支えている、小池翔平さんと、それと上司、はい、小野敦史さんに聞いたりしてお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
主に小池さんからっていうふうに言われてまして、はい、小野さんはマスクを外さないぞって喋らないぞみたいな状態になってますけどね、小池さんは非常にメガネ男子なんですけど、何でしょうか、小池徹平さんクラスのジャニーズ系の素敵な人で。
いえいえいえ、そんな一文字違いでこんなに変わるのかって
ねえ、小池翔平さんと小池徹平さんみたいな、はい、いやそういう感じのね、とても好感度の高い男子なんですけど、いつからいらっしゃるんですか、その昭和設計。
今のが3年目になりますね。
うん、
3年前に入社をして、そこから静岡住みになります。
ということは元は、
地元は愛知県で、その後大学とか大学院でいろんなとこ転々して、で、
最初に。大学院転々したんですか？
最初兵庫にいたんですけど、その後に千葉県にある大学院でちょっと勉強させてもらって、で、その大学院の時の、研究のつながりというか、その現場が朝旗遊水地だったので、そのつながりでそのまま静岡に居着いたっていうような。
じゃあ研究人生がそのまま静岡に。
そうですね、地続きで。
どんな研究してたんですか？
朝旗遊水地の、植物の、生物多様性の研究をしていたんですね。
これは小野さん、朝旗遊水地に関わる皆さんにとっては宝でもあるし自慢ですよね。
そうですね。とても大事に、これからも。
一番緊張してる。
急に振られましたね、ちょっと
こう。なんとか喋らせようと思って。はい。自慢ですよね。
自慢です
ね。
はい。
じゃあ、彼が学生の時に来た時ももう合ってる？
合ってますね。
そうですね。
はい。すごい。その頃からしっかりいろいろ研究とか調査もしてくださってて。ぜひうちの会社に来てくれればなと思ったら入っていただいたんで。
おお、じゃあその時リクルートもおっしゃって、
はい、いやその時は入りたいっていう話は聞いてなかったので、蓋を開けたら入ってて、あすごいって
思わぬところで、
はい、
じゃあ朝旗遊水地でその当時研究していたことは植物が主？
あ、そうですね、その植物の多様性で調べてます。植物とあとそこでいろんな人が活動されているので、その活動のどんなことをしているのかっていうのと照らし合わせて、どういう活動がどういう効果があったのかみたいなのを調べるみたいな、人と自然の両面から見るみたいな研究をしてました。
手つかずの自然っていうんじゃなくって、はい、人が住んでいるところにある自然。
そうですね。
朝旗遊水地っていうのは、じゃあ全国的に見てもやはり研究しがいのある場所なんですか？
そうですね、すごいところだと思います。そう、なかなか結構なんだったら世界的に見ても結構すごいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。
どういう視点で言うとすごいんですか？
そうですね、人の活動がちゃんと維持されていて、それによって生物多様性担保されてるよっていう場所って、今世界的にも注目されてるというか、そう、今まではずっと人の手が触れてないところの自然を守ろうっていう動きが、その自然を守る動きの中ではメインだったんですけど、そうじゃなくて田んぼの生き物とか、里山の生き物みたいな感じで、人がいるところには実は生き物多いよねっていうので、やってるのが今、トレンドというか、なってる中で、この、実社会っていうの、今必要とされている治水とか防災とかっていうところとちゃんと絡められて、しかも地域も中に入ってみたいな、その現代に合った形でそういう自然と人っていうのが共存している場所っていうのは、なかなか世界的にでも熱い場所だなと思っています。
その研究なさる頃に朝旗遊水地を訪れてみてどんな印象でした？
最初は、なんて言うんでしょう、その活動してる人たちの ことを知らなかったので、
ああ、なんか、その、触った出現を守る会みたいなのがありましてね、いろいろパートがそれぞれ分かれたりしてますけど。
そうですね。そう、そういう人たちの存在を知らなかったので、うん、まあ、すごい自然いっぱいで入りやすい、あ、こんな場所もあるんだなっていう漠然とした感じで最初見てはいたんですけど、そうですね。で、今は、あ、な、人もいっぱいいるし、自然もいっぱいあって、知れば知るほど面白いところだなっていうような気持ちですね。なんか文字通り沼にはまっているような。
なるほど。朝方沼にはまってる。
そうそう、ズブズブと使っているような感じですね。
で、植物で言うと朝方湧水地あたりっていうのはどのくらいどんなものがあるんですか？
ですね、いわゆるなんかその河川氾濫源の植物みたいな。
河川氾濫源の植物？
そうですね。ちょっと難しいことですよね。その、もともと今の川ってまあコンクリートの護岸とかで守られてると思うんですけど、うん、そういうなる前はもっと、溢れたりとか、う
ん、暴れん坊でね。
暴れん坊で田んぼと繋がったりとかっていう当たり前の川だったのが、まあ、今は、コンクリートで守られてるけど、もともとはそういう風な溢れてるところに生きてるような生き物たちっていっぱいいて、うん、で、そういう環境がまだ守られてるというか、そういう場所を氾濫する原っぱっていうね、氾濫源っていうんですけど、うん、そういう環境ってやっぱ全国的にも少なくなってる
ので。そりゃそうですよね。だって、住まいのを持ってる方たちにとってはいい迷惑ですもんね。
そうですね。う
ん
うん、氾濫はしないでほしいっていうのが、まあ、うん、普通の考えだと思うんですけど、うんでもそういうところに生きてる生き物いっぱいいて、そういうところはやっぱ楽しいところでもあるので、うん、そういうのがまだちゃんと成立してるっていう意味合いで、そうですね、そういう生き物たちはいっぱいいる場所だなっていう感じですね。うん、
植物の種類としては
種類
としては
水アオイとか、
はい、
オニバス
とか、あれもそっか。
あとタコの足っていうふうな、秋になるとゆてだこみたいに真っ赤になる植物がいるんですけど、そういう風な植物たちがいっぱいいますね。
どれがご専門で研究なさったんですか？
どの植物がっていうかは、いろんな種類を数え上げてみたいな、
そ
う、あれもいるし、これもいるし、それもいるよね、みたいな感じの研究で、うんうん、なんか、例えば、ベーテルの田んぼをやってるところには、やってないところよりも種類がなんかもう20種類も30種類もいっぱい
植物が。あ、そうなの？
あ、そうなんです。
やってる方が？
そう、やってる方が。
不思議。なぜ先生。
いや、そう、さっき氾濫源って言ったんですけど、うんうん、まあ、川の生態系っていうのはもともと、その、河川で、もう土がひっくり返されたりとか、植物が洗い流されたりとかっていう風に、いっぱいかき混ぜてあげることによって、雲仙殿と成立してきた環境なので、そこの生態系も、そういう風なやつに習った、生き方を知るやつがすごい多いんですね。
う
ん、
ああ、もう自分で、また来るな、きっと来るなって思いながら、その植物は生きてるわけですね。
そうです。で、来た来たって思いながら目を咲かせる。
なるほど。
植物が多いので、田んぼとかで耕してあげた方が、そういう子たちが芽吹きやすいっていうんです
ね。はあ、人が、自分たちの、まあ、田畑のためにやってることが、そういう元々の植物の役にも立ってる。
あ、そうです。はい。
これ、小野さん面白いですよね。
ね。
あれだけ、はい、まあ、朝方湧水地は、静岡市を守るための、水を貯める場所として、はい、今も守られて、設けられてるんですけど、同時に、そういう植物も守ってきた。
そうですね。はい。やっぱ他の先生方来ているのが、やっぱポテンシャルが高いねっていう話をしてて、まあ普通のとこを掘り返しても何も出てこないんですけど、うん、朝方何か手を入れると、いろんな植物がもう出てきたりだとか、ま
あ、
そういうところが、やっぱ他とは違うのかなって気はしますね。うん、
もうそのままそこが宝箱状態になってるんですね。
そうですね。
ひょー。
そう。ある意味発掘調査みたいな感じの気分ですよね、本当にね。掘れば掘るほど。
だ楽しくてしょうがないですね。
そうですね。そう。
で、そういうことじゃあずっとやってらっしゃって、で、どのくらいの種類結局調べたんですか？
僕がその研究の中で出てきたのは、だいたい80とか。
どのくらいの中で？
どんくらいだろう、まあ、朝方湧水地に第三校区っていう、うんうん、まあ、いくつか校区が、なんかの一箇所あるんですけど、その校区の中で、だいたい、5、6箇所ぐらい、そうやって人が入ってを入れて、利用してるところを調べて、その中で80ぐらい。
うん。これは多いんですね。
すごく多いと思います。
すごい。全体ではどのくらいあるんですか？
今までは600種くらい以上、
600!
確認されてるとは言われてて、はい。
600 600種類も植物知らないです。
そうですね僕も見てもあこんなやつがいるんだなと思いながら名前一覧を見たりとかしてますね、
うん、そうか。じゃあ、あのあそこの自然がある、そういういろんな植物もまたいるから、水生生物とか鳥とかも、
あ、そうですね、
虫とかもってことになっていくわけですね。
はい。
ああ、居心地いいわけですね。
そうですね。なんか、そうやって活用してるとこによって景色も違ったりするじゃないですか。そういう、なんか、いろんな景色もあるから散策してても楽しいし、そう。よく写真を撮りに来てる人とかいますけど、うんうん、被写体もいっぱいあるよねみたいな話をよくなんか雑談話ついでに
ってことは結構言ってるんですね。
僕はそうですねまあお仕事でもプライベートでもちょこっと言ってて
好きなんだ。
そう。
ああ、お仕事ではどういうことをやってくださってるんですか。
お仕事ではこの、浅畑遊水地保全活用推進協議会っていう風な協議会が、あの、まあ、県と市が事務局になってくださってる協議会があるんですけど、それの事務局の補助みたいな形でうちの昭和設計がずっと関わっていまして、うん、で今僕がその事務局補助のお仕事を小野から引き継いでそうやってるところです
ね。はい、相当量ありますよね、仕事。
そうですね。
そうですね。
まあでも実際にそこに水を貯めるという大事な防災のためのお仕事のことを考えたら、いつもやっぱり泥もかき出さなきゃいけないわけでしょ。
そうですね。
それ土木的なこともしなきゃいけない。
そうですね。維持管理のそういう計画とかやらないんですけど、まあ、遊水自体を設計することは、うん、あの、仕事の中でもやらせていただいております。
ああ、じゃあ今、はい、最近も、親子連れに大人気な浅畑緑地とかね。
そうですね。はい、う
ん。だいぶ変わりましたもんね。
変わりましたね。はい。
次どことかもうあるんですか。
まだはっきりはまだ決まってないので、うん、まあ、あそこがもう少し綺麗になったら、また次があるかもしれないんで、その辺はまだ、
ね、はい。
はい。
ただそれでも水を貯めることがお約束だから。
そうですね、
そうですね。
大きな水が出た時にはそこは水浸しになるよっていう大前提なんですね。
はい、はいはい、そうですね。
うん、
そういうふうな治水の側面も大事に、僕は土木設計の会社なので、うそういうところを着目しながら今やってる利活用とか自然とかとみんな両立するというか、そういうのを全部うまくいくといいよねってことを思いながら、そうやってますね、うん、今。
そして浅畑沼は昔からあそこにありますので、沼のばあさんというね、はい、あのやっぱり沼にはまってしまう話で、これちょっと本は悲しい話ですけど、そんなに庭が残ってたりとか、はい、あとこれは平安の頃からっていう噂もある芝揚げ漁という、はい、ちょっとオープニングでも芝のお話しましたけど、こういうものが残ってたりもしますよね。
そうですね。今年もその芝揚げ漁、伝統漁法をやろうって毎年やってるんですけど、で、その予定が来週、じゃあ来週、今週か、今週の日曜日にあったんですけど、
ちょ
っと、
21日にね、
そう、ちょっと雨の予報がどうしても、そう、
出てしまって、
晴れますようにとずっとお願いしてたんですけど、そう、出てしまって、今年は中止ということになって、
もう決まっちゃったんですね。
そうですね、そう。ずっと見てたんですけど、最初は小雨だったのが、うん、もうどんどんどんどん日曜ごとに本降りの予報になってきて、その、まあ、流通センターにいる、濁沢さんっていう、
はい。番組にもね、出ていただいて、
はい、そうですね、うん。そう。その人と一緒に、これは多分もう雨だねって言って。
まあ、そこが雨を貯めるということがね、
そうですね。
お約束であるという場所であったりすると、わざわざ雨降る日にやっぱりそこでってわけにはなかなか行かない。
そう、下手しい、それこそ道が浸水して歩けないこともあるかもしれないので。
うん。大雨になるとね。
そうですね。
残念ですね。
そう。
だって、もう、去年の結構早いうちから芝を買ってきて
入れてるんでしょ？そう
ですね。そう。9月くらいに。
はい。そう。もう準備を始めて、そう、東海大の学生たちと一緒に協力してやってたんですけど。
うん、
まあ、まあでも天気ばかりは。
悔しいっていうか、でもそこにきっと魚は今住んでて気持ちよがってるわけですよね。
そうですね。だから、そう、来年にも君たち生きててくれよっていう。
はい、じゃそのまま。魚の住みかになったまま1年、そうそうそう、
はい、
ちょっとこれは来年豊漁かもしれません。
あ、だといいな。
これじゃあ、研究をやってらっしゃる頃から知ってた。
あ、そうですね。そう、学生時代から芝揚げ漁の方にもちょっと覗かせてもらうというか一緒にいらせてもらってて、
じゃあ一緒にその後の収穫の魚見たり食べたり。
食べはしないですね。
昔は全部食べたみたいですね。
昔は食べてました。
酒盛りしてっていう。
は
い、
今はまた、外来種は別にして、逃がすっていう、元の。
あ、 外来種は捕まえとくけど、在来種だったら逃がす。
そう。
あ、キャッチ&リリースみたいになってるんですね。
また卵を産んで育ってくれよっていう。
ああ、種類どうです？どのくらい上がります？
最近はでもそんなに多くないですね。
ね、少ないって。
東海大学生が、うん、調査ってカウントもしてくださってるので、うん、一応経年変化わかるんですけど、やっぱ外来種がちょっと増えてきてるかなって気はしますね。
どこから誰が入ってくるんですか？
越流堤もあるので、まあ、どこから入ってくるかっていうと、洪水の時に入ってくる可能性もありますし、ね、
あ、どこから流れてって感じ、
はい、
そうですね。
あと繁殖力もやっぱり強いので、
うんうん、はい、よく言うそのブラックバスみたいな、 ああいうものですか。
はい、ブラックバス、
ブルーギル
が多いですね。
熱帯魚屋さんでも売ってるような、
カタヤシとかも、そうそうそう、まあそれは取れないですけど、小さいんであれなんですけど、
うん、はい、私たちがもしもちょっと遊びに行ってそういうものが釣れた場合っていうのは、じゃあどうすればいいですか。
外来の、まあそうですね、魚に関しては、まあ悲しいですけど、その場で締めてあげて、うん、まあ、鳥のが食べてくれることを祈りながらみたいな、
そう、離さないようにってことですね。
はい、
うん、
その場で離すのは大丈夫ですね。
まあ、そう、法律的には大丈夫、
はい、持ち帰りが
そう
ダメ
ダメです、
はい、
はい、特定外来種は罰金取られちゃうので、
そうです、
気をつけた方がいいです。
あら、
はい、
誰か見回りしてんですかね。
いや、いないんですけど、
まあ、
一応ルール上そうなっているので、
知らないですね、私たち、そういうことね。
まあ、取ったらその場で元に戻してあげるか、家では、まあ、持ち帰らずに、
はい、うん、じゃあ、まあ一番いいのはやっぱり、まあ、駆除っていう方なんですけども、
はい、
釣り上げたので、そこで一応終わりにしてあげるっていうのがいいってことですね。
そうですね。
その他の在来種のためにもね、
はい、
へえ。じゃあ、芝で今度、来年どんなのが上がるか。
そうですね。あと、水温によってもやっぱり違うので。
そうですね。
はい。やっぱ寒い時はこう入ってきますし、暖かいとこう芝の中にフナが入ってこないので。
そうですね。
はい。
そっか、魚も暑いんですよね。
はい。寒暖差を利用して、うん、その芝って、つけてるところは、やっぱ水が滞るのは暖かくなるんですね。うんうん、でそうするとその暖かいところにやっぱ少しでもいたいよっていうので魚が入ってくるっていうのが芝揚げ漁のシステムらしいんですけど、うんうんうん、そうオープニング でも言ってましたけど、今みたいに暖かくなり始めてくると入らなくなる、
もういい芝はっていう、
そうそうそうそう、ふくぬくみたいな感じで芝パンつって
ここはもういいっていう、
そうするかもしれない、
うん、まあ、とりあえずちょっと楽しみにしていた方には申し訳ないですけど、
ね、
じゃあ今年はなし、
はい、
延期ではなく中止
で
決まったと、
ね、はい、
でもう一つヒーレっていうのもやってましたよね。
あ、そうですね、これは来週の日曜日にヒーレっていうのを、うん、
28日、
はい、28日に第3コークでやるんですけど、うん、そうですね、そこは雨にならないことを祈るばかりです
木をね、せっかく。これ何のためにどのくらいの範囲で？
もともとは、まあ、維持管理、遊水地が、ほっとくとどんどん、植生が繊維というか、大きな植物が育つようになって木が生える
とか。すっごい背が高いのが多いですよね。
そうですね。
うん。
そうで、木が生えてきちゃうと、その治水的にも、あまり良くない。
あまり根が張ってしまう。
そう。
で、しっかりしちゃう。
まあ、木が生えると、やっぱり貯水容量も、水を溜める、はい、とかで引っかかったりだとか、
あ、そうか、いろんなものが、ね、はい、かかってしまって、はい、そうするとそこに滞ってしま
う、ね、そうですね、はい、
そうか、スムーズに流れないといけないから、
そういうのをやっぱ防がなくちゃいけないよねっていうので、うん、毎年日を入れていくとその木の芽生えとかも焼けていくしっていうので、ずっと吉原っていうか草原が維持されるよっていうので、うん、ちょっと今その実験的にやってて、うん、っていうのと、あとは生物多様性の観点でやっぱ一回、ああいう草がなくなるっていうのは開けた場所になるって意味で、はい、さっき言った氾濫源の一回全部フレッシュな状態になると一緒の効果があるので。
これは、でも人が火を入れるわけですよね。
あ、そうですね。
これが大事だったりした。
はい。
まあ、焼き畑農業っていうのもあったりとか、
あ、そうですね、
あとオーストラリアなんかは自然発火しますけど、それによって、草木がまた新しくいいものが出てくるっていうのはありますよね。
そう
ですね。
そう。やっぱり一回フレッシュになるっていうのは、まあ、浅畑みたいな、そういう歴史がある場所では、その一回フレッシュになる歴史を積んできた場所にとってはいいことなので、 そうやってやってあげるのがいいんじゃないかなっていうので今やってますね。
この火入れは私たちは見たり参加したりできるんですか？
は今はちょっと
そうです、見学くらいは、うん、できるんですけど、まああまりだから火をつけたりとかっていうのはやっぱり慣れた方にやってもらって
怖いですからね。
怖いですね、はい、
すごい勢いでやっぱり燃えてくるんでしょ？
そうですね、
火が大きくなってあっという間にもう
枯れてるわけですからね、はい、枯れ草がダーッと燃えていくっていうのは
時間にしたら 3,4 分で終わってしまうくらい1ヘクタールが
そう、
はい、
そんなに早いんですか？
早いです早いです。
本当に地面を舐めるようなスピード
です。そうなんです。
で風でもあったらすごいですね。それじゃあ
そうですね、
そ
う、
はい、そ防火帯作ってやってますんで、
ね、防火帯、はい、そうかそうか、あそうですよ、はい、勝手に今火つけられませんから
ね、はい、そうですね、そうそう
なのでその表面の種は焼けずに残ってるのでまたそれが芽生えてくるというような、
おお、はい、
本当に地面の上を舐めるように火が進んでいくので、うん、その地面一箇所にしてみれば真上が燃えてる時間って数十秒にも満たない
ん
ですよ、
うんうん、
なので温度を測ると燃えてるところはもう500度700度になるんですけど、うん、地面すれすれは本当にもう十何度もいかないぐらい、もう地面のままで燃えた後の火を触ると冷たいんですよ、なのです
ごいな、そう、
なのでそういうフレッシュな環境にして種は残ってるから、
うんうんうん、死んでないから燃えてないから、
そう、あ空が明るくなった目早そっつって、
ああそっか、今までね葉っぱがいっぱいあって暗かったけど、
はい、
火でブワッと一掃されることによって、
はい、
あそう目出しても OK、
そうお日様の光が当たったなって言って火を目を出すっていうような、
種の気持ちの分かる男
それ西野先生を教わりました、ね、種の気持ち
そうか、でそうやって聞いてると大和たけるの命のねお話で、焼き爪の里で火に囲まれて、うん、そしたらネズミがねブスブスっていうなんかこう言葉があって、外はブスブス中はホトホトだったかなって言って、で中にちょっと掘って入ってたらで火がいっちゃって自分は無事だったっていうのは、
はいはいはい、
あ今の聞いたら本当だったんだ、神話ってひょっとしたらなんか教えてんのかもしれないなって思いました今日ちょっと昔話の話したん で、
あそうです、ね、
余計ですけど、
そっくりなこと前ありましたよね。
え何何、
朝旗の火入れの時に、うん、あそこってカヤネズミっていう珍しいネズミ
がカヤネズミちゃん
いるんですけど、うん、その子がたまたま地面にこう伏せてあった植木鉢の中に入ってて、
うん、
そのこう燃えた後になんか植木鉢あるじゃんって植木鉢をパカってあげたら生きてるカヤネズミがちょろちょろちょろちょろって、
う
そう本当に、ね、そう神話のまんまの、
本当だ、
そう
だすごい、
そう植木鉢の中もやっぱネズミが全然生きれるぐらいの温度で
平気ってことですもんね。
そうですそうです、
うわ、でもそのカヤネズミも朝畑遊水地には今いて、そのカヤという長い、
ね、
植物の途中に、はい、鳥の巣みたいに小さいの作って住んでますけど、はいはい、ああいうネズミが今いるってこともやっぱ珍しいんでしょ？
そうですね、やっぱ全国的にも珍しいですね、ああいう草原ってカヤが維持されている場所っていうのも今だいぶ少なくなってるので、
あそうですね、まあ私たちはね、わ気持ちいいなって遊びに行くくらいですけど、
うん、
本当はだから手入れをしたりするのも何かもうちょっと市民も一緒に手伝えるような機会が増えてくるといいかもしれないですね。
頑張ってそういうふうな窓口を広げたりとか、体制を頑張って協議会の方で整えていけたらなっていうふうなことをまあ頑張りますっていうことですけど、
はい、もう頑張ってくださいませ、はい、そうだから私たちはどんなことやってて参加できそうかなっていうのは、はい、ベーテル朝畑でまあ検索していただいてもサイトが出てくるの で、
ね、
朝畑湿原を保全する
会は4国の方でそれはやってます。
あそっか、
はい、ベーテル、あすみません、ベーテル部会はベーテル部会は3国で、はい、いろいろ活動やってますので、
そのさっきの2つの会両方とも、まあ、巻き込む形で協議会って形でホームページを設置してるので、もしもやりたい方がいたらその協議会のところに連絡を、
そうですね、
はい、していただ
ければ、そこのサイトを、はい、ちょっと見ていただいたり、あるいは今もう本当に朝畑緑地です
ぐ、
ね、検索していただくと出てくると思うので、はい、そこから探してちょっと飛んでいただいても、
そうですね、
告知もねしてくれてるかと思いますので、はい、
こんなことやりたいよっていうのがあれば相談していただけたら協力はもうぜひぜひ一緒にやりましょうっていう感じなので、
だそこは映画とかドラマ撮るのにいいですよね。
そうですね。そういう理由もあるみたいですね。
あると思います。だって、はい、周辺に電線とかないし、建物の映り込みがなかったりもするので。
そう、最近だとなんか YouTube 動画みたいな感じで、その中を歩いたりとか、うん、まあ、あと、センターハウスの公園とかの広い原っぱとかを、そういう YouTube のロケ地に使うみたいなことをしてる人は結構いるらしくて、そういう若い人たちも最近よく言いますね。
ね、フィルムコミッションなんかでもね、活用していただけるんじゃないかと思う。素晴らしい私たちの、宝のようなふるさとの大事な場所でもありますので、はい、まあ、これからもまたぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
静岡市の、まあ、葵区です。どこからどこまでがそうなのって言ったらね、見晴らしていただける、こう見渡していただく限り全部ハサハタ U スイッチなので県立病院の方から、子ども病院の方から行っていただいてもいいですし、ヘリポートの方からでもいいですし、それから、そうですね、ニゴリサーさんたちのいる、はい、流通センターのあたりでも鳥を見るためのね、小屋があったりもしますし、それから、あとは、静岡市の方でもだいぶ池の周りを、はい、それから、ボードウォークができるように、桜たれが見られるようになんて準備してくれている方もありますし、あちこち歩いて楽しんでみるといいですね。
そうですね。すごい、行くたんびに時期によって違うので。
ただ、釣った時だけはお気をつけて。
そうですね。
いろいろ持って帰らないように。はい、どうもありがとうございました。ベーテル朝方のお話、朝方遊水地での活動について伺いました。小池翔平さんと小野敦さんでした。